いただきます。愛する天の神様、皆をあがめて賛美いたします。まだまだ暑い日々が続いておりますが、このように新しい9月という月を始めることができありがとうございます。本当にそれぞれの皆さんの健康や、またご家庭や、またお仕事の中にあって、ご苦労があり、戦いがあり、また喜びもあったかと思いますが、なおなおこれから秋に向けて体調が整えられて、また霊も魂も本当に上からの豊かな恵みに満たされて、力つけられて、歩み出していくことができますように、どうか格別にお一人お一人に神様が今朝も望んでくださいますことをお祈りをいたします。尼崎福音教会では本当に続いて2人の方が天に召されました。このような時にもう一度この天国への希望ということを思わずにはおられませんが、どうぞ尼崎で持たれる告別式礼拝の上にも、教会の皆様、格別に親族の皆様に上からの豊かな慰めと癒しと、そして、天国への確かな希望をもう一度新たにされることができますように導いてください。これからの御言葉のひとときを神様がどうぞ上よりお語りくださいますようにお祈りをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は週報にもありましたように新規日礼拝となっております。新規日っていうのは夏、暑い夏を乗り越えて、子どもたちも夏休みが終わって、9月から体や心や魂を奮い立たせて心機一転励んでまいりましょうという日でした。けれども、だんだんと温暖化に伴って9月に入っても毎日暑い暑いと言っております。本当に10月第1ぐらいに新規日礼拝変えてほしいなというような気持ちにもなります。そのような中で急遽私がメッセージを語らせていただくことになりまして、神様から与えられた箇所が皆様もよくご存知の詩編23編です。この詩編23編は詩編の真珠と呼ばれるそうです。ダイヤモンドではなくて真珠なんだなと思ったのですが、シンプルで何とも言えない清らかな美しさを称えている宝石のような詩、それがこの箇所なのです。大きく2つに分けますと、前半1節から4節は羊飼いと羊の関係について語られています。神様が羊飼いで、羊が私たちです。後半5節6節は、食事に招く主人と招かれる客人の関係について語られています。主人が神様で、客が私たちです。詩編23編の1節から3節を、今朝はご一緒に声を出して、読んでみたいと思います。詩編23編の1節から3節。3、はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの麦輪に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。はい。主は私の羊飼い。考えてみましたら、もし聖書に出会っていなければ、 羊という動物をここまで、こう意識すると言いますか、親しみを覚えることはなかったかもしれません。日本で暮らしていて犬や猫を大切なペットとして飼っている人はたくさんいますが、まあ、羊といえば六甲山牧場に行くか動物園に行かなければお目にかかりません。しかし聖書の世界ではそもそもアダムとエヴァの息子の弟の方、アベルですね、アベルは羊を飼っており、羊の肥えたウイゴを捧げて神様に喜ばれたとあります。人類の最初の歴史から人間と羊は密接な関係があったことがわかります。詩篇の多くを書いたと言われるダビデ王様ももともとは羊飼いでした。イエス様が誕生なさった時に最初にその知らせを聞いたのは羊の番のために野宿していた羊飼いでした。羊の習性として暑さに弱く水を十分に与えないまま夏の日に歩かせすぎると死んでしまうということがあるようです。羊に水を与える、これは羊飼いの重要な仕事の一つでした。ですから天の神様は私たちの霊的な水が枯れてしまわないように御言葉を十分に与え、聖霊の雨を降り注ぎ、渇きを癒し、疲れを回復させ、前に進む力を与えてくださっているのです。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。憩いの御際、今日の題名はこのように付けさせていただいたのですが、そういえば私の知っている女性で憩いさんというお名前や御際さんというお名前の方がおられるので、ここから取ったのかなと考えておりました。そしてふと見れば私の名前も見つけました。緑の牧場から牧子と名付けられたのかは、実ははっきりとしたことは両親から聞いたことはないのですが、おそらくここから取ったのだと思います。憩いの御際こそ、まあ、ゆったりとしていて安心で安全で水がたっぷりとある場所です。そこで羊たちは休息と安息に憩います。憩いの詳しい意味はヘブル語では静寂、静筆という意味があるそうです。パレスチナという地域は基本砂漠が多く、牧草と水に乏しい地域だったそうです。ですから、ベテランの羊飼いにしか見つけられない野原や水飲み場があったようです。そんな羊飼いのように、神様は私たちを神様でしか与えることのできない休息と安息、しかも静寂に包まれた水辺に導いてくださるというのです。考えてみましたら、日本も世界も現在急速に変化している気がします。ますます何かに急かされているような、追われているような気がするのは私だけでしょうか。日本の社会で働く皆様も生活やサービスが多様で便利になった分、今までにない慌ただしさを感じておられる方もおられると思います。お仕事をされている方は、なおさら今までにないストレスにさらされている方もいらっしゃるかと思います。そんな中で、どうしても主なる神様の前に心を集中し静寂に包まれるということが 難しくなるのですが、詩編23編を味わいながら、やはり一人御言葉を味わい、主と交わるひとときがどれほど大事かと思わされました。体や心や魂の真の安息、休息は主と共に過ごすときなしにはすぐに枯渇してしまうでしょう。目や耳にさまざまな情報が入ってくる現代だからこそ、静かに主の御声に耳を傾けたいと思います。2番目に、主の影を歩むとしてもというお話をいたします。4節を皆さん一緒にお読みしましょう。3、はい。たとえ主の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。この度尼崎福音教会で、2週間続けて2人の方が昇天なさいました。私たち夫婦は2年前から見牧として尼崎福音教会に赴任したばかりなので、施設に入っておられるこのお二人のことを詳しくは存じ上げませんでしたが、お二人とも教会の大切な一員として長くよく奉仕され、教会の皆様とも親しく交わってこられた方々であることを、写真を見せていただいたり思い出をお聞きしたりする中で知りました。そのような中で、前夜式や告別式にはクリスチャンではないご家族もおいでになりましたが、天国への希望をはっきりと感じる式に大変感謝してくださいました。憩いの右輪の最終的な場所は天国であり、私の魂を生き返らせとは、やがての復活をも意味しており、たとえ主の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れませんとは、主の向こうにおられる主イエス様をはっきりと見つめているがゆえのことではないでしょうか。私たちは今生きながらにして神様の御国の中に生きており、そしてたとえ死んでも生きるという確かな希望の中に生かされていることを日々覚えていきたいと思います。そのような中にこそ元気が回復し、恐れや不安もありますけれども、主により頼みながら、助けてくださいとお祈りしながら、勇気をいただいて前進していけるのだと思います。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですとあります。羊飼いは大勢の羊たちを一匹残らず守り通すために杖と鞭を持っています。杖とは、よく羊飼いの絵に出てくる先っぽが大きく曲がった長い杖のことです。羊飼いは山道を歩くときに杖を支えにして歩いたり、羊を数えるときに使ったり、群れから離れて別の方向に行こうとしている羊を杖の先っぽで引っ掛けて連れ戻すのに使ったりするそうです。鞭とは鉄の金具のついた棍棒で、羊を襲おうとする獅子や狼を追い払うために使われます。それにしても羊飼いは命がけですね。羊飼いは杖と鞭でもって羊たちを命がけで守り通すのです。だからこそ羊たちは羊飼いの存在に慰められるのです。私たちを守られる神様は、 愛する御子イエス・キリストをこの世にお送りくださいました。御子イエス様は全人類の罪や悲しみ、重荷、病を一身に背負って十字架で痛み、傷つき、血を流し、そして息絶えられました。すべては羊のように弱い、迷いやすい私たち人間の救いのためでした。イエス様ご自身が、私は良い牧者です。私は羊のために命を捨てます。とおっしゃっている通りです。そして3番目に、いつまでも主の家に住まうというお話をします。最初に申しましたように、神様が食事をもてなす主人で、私たちがその客に例えられています。神様と過ごす温かい恵みの日々が語られています。なんと、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます、とあります。敵が今にもこちらに向かってくるという時には、不安や恐れで食事をとるどころではないでしょう。しかし、そのような時であっても、いえ、そのような時だからこそ、神様は私たちに豊かな食卓をもってもてなしてくださるというのです。そのようにして、私たちに試練に打ち勝つ力を与え、共にいてくださることを示してくださり、励まし強めてくださいます。神様はその食卓に人々が一緒に着くことを心から願い、歓迎しておられるのです。私のところに来てくださいと招いてくださっています。ユダヤ人にとっては、共に食卓に着くということは、親密さを表し、招く相手に最大の好意を持っているということの印だったようです。イエス様の最後の晩餐はあまりにも有名であり、それはブドウ酒とパンを分け合って、これから十字架に向かわれるイエス様の死の意味を弟子たちに知らせる目的がありました。が、考えてみましたら、これから十字架にかかろうとする前に、イエス様が十二弟子、裏切ると分かっている弟子たちを招いて、食卓に囲んだこと自体、まさにこの先イエス様を捕まえようとする敵をよそに、整えられた食卓ということができます。ルカによる福音書22章15節に、イエス様は、私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒に、この杉越の食事をすることを切に願っていました、というふうに、おっしゃっています。この最後の晩餐の時に、22章の初めの方を読みますと、イエス様は弟子のペテロとヨハネに、杉越の食事ができるように言って用意しなさいとお命じになりました。どこに用意しましょうかと聞いた弟子たちに、どこどこに行って、誰に聞いたらその場所があるか、詳しくわかるからと教えられて、そしてすでに場所も食事もすっかり用意が整っていたのです。つまり、イエス様が最後の晩餐をする場所や食事も、イエス様ご自身が用意してくださっていたのです。聖書の中にはそのようなシーンが数多くあるのです。敵に大勝利した後、燃え尽きるかのように逃れていたエリアに、御使いが食べ物を提供したと書かれています。レジュメに載せていますけども、 列王記19章5節8節を読むとわかります。レジュメの方の裏側の真ん中あたりに載せていますが、バールの神と戦ったエリアのために神様が食事を提供された。彼がエニシダの木の下に横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、四十日四十夜歩いて神の山ホレブに着いた。他にもダビデがサウル王の追跡や息子アブシャロムの謀反にあって逃亡する中で、必要な助け出によって食べ物が与えられたり、窮地に一生を得るというようなことがありました。そして私が何よりも印象深いことは、イエス様が復活された後、養子に戻っていた弟子たちのために、復活のイエス様ご自身が朝の食事をして、魚を焼いて弟子たちに食べさせたということもありました。神様を悲しませ怒らせたこともあるダビデ、イエス様を見事に裏切った弟子たち、しかし神様はそれにも勝る大きな愛で許し受け入れて、大丈夫だから一緒に食事をしようと自ら招き用意してくださる方なのです。またここに詩編23編に出てくる香油、頭に香油を注いでくださいますとありますが、客人の頭に香油を注ぐとは、その家の主人の最高のもてなしを意味するのだそうです。杯があふれるほどに神様は私たちに恵みと祝福を与えたいと願っておられます。私たちがそのような神様の招きに、いえ私は結構です、お断りしますというのではなくて、心を開いてぜひご一緒に ご一緒させてくださいと応答するならば、すでにそのようなもてなし、どれほど神様が私たちを高価で尊い存在として重んじて歓迎してくださっているかに目が開かれていくという体験をするのです。そして詩編23編の6節をご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。この表現面白いなと思います。慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。口語訳では慈しみと恵みと慈しみとが伴うでしょうっていうふうに書かれていたんですが、新改訳23節、新改訳2017年版では私を追ってくるでしょうっていうふうに書かれています。子供の頃鬼ごっこをよくされたと思います。私は運動音痴なので走るのが遅いので、もう鬼ごっこは嫌いだったんですが、それでもせざるを得ないことがありました。鬼役の子が後ろから猛スピードで追いかけてきたら、身を縮むような気持ちで必死に逃げていたことを思います。しかしここで追いかけてくるのは鬼ではありません。私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるのです。それで改めて慈しみと恵みの意味をスマホでパッタッと検索してみたんです。そしたら最初に出てきたところに、次のように書かれていて、改めてハッとしました。慈しみの意味は思いやり、優しさ、許しとありました。恵みの意味は 神様の愛から来る救い、贈り物とありました。鬼が追いかけてくるなら、まあ皆さんならきっと、もうスリル感を持って、もう素早く逃げられると思いますけど、私だったらもう怖いし、疲れ果ててしまいます。けれども、このような慈しみと恵みが追いかけてくるなら、本当に嬉しく感謝でいっぱいです。詩編23編が詩編の真珠と呼ばれる意味がよくわかる気がします。真珠は海の底に生息しており、貝殻に大切に包まれています。羊飼いであるイエス様が私たちを深く愛し、また私たちに必要な日ごとの食べ物をお与えくださり、疲れた魂を生き返らせてくださいます。また、獅子や狼のような恐ろしい敵が襲ってきたならば、自らが立ちはだかって、鞭と杖を持って追い払ってくれます。たとえ主の影の谷を歩むような体験をされた方々も、この中にも多くおられると思います。重い病気にもだえ苦しむしかないような時があります。それでも私たちは神様助けてくださいと祈ることができます。私は災いを恐れません。あなたが共におられますからとどこかで安心することができるのも私たちです。ピンチの時こそ、主なる神様が近くに感じられるということもあるのではないでしょうか。そして、命の日の限り、思いやり、優しさ、許し、神様の愛から来る救い、贈り物が私たちを追いかけてくるのです。そして、先ほども申しましたように、最高の憩いの御際は、やがて主イエス様にお出会いできる天国です。レジュメの最後のところに引用させていただきましたが、イエス様は言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。ヨハネ14章1節2節です。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。ピリピの3の20節。私はいつまでも主の家に住まいますとは、現在や過去や未来、そして永遠を含めて主の用意してくださった家に住まう、住み続けることを意味するのです。羊飼いなる主イエス・キリスト、私たちを最大限に愛し、もてなしてくださる神様を見上げつつ、この新しい9月の日々を感謝しつつ過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。天のお父様、ありがとうございます。御影福音教会の愛する兄弟姉妹方、また、さまざまな導きの中でこのところに集われている方々とともに、今日も生ける神様、羊飼いなる神様、主イエス・キリスト様を礼拝することができますことをありがとうございます。そして御言葉を通して羊飼いである主なる神様がどれほど私たちを愛し、私たちを命がけで守り、導いてくださっていることを教えてくださり、ありがとうございます。この世にあっては様々な 戦いや迷いや不安があります。本当に、周りの人間関係やお仕事や他社会情勢を思うときに、希望が見えないようなそういう暗闇の中にある気がしてくる時もあります。どうぞそんな私たちだからこそ主の前に静まり、本当にこの礼拝ももちろんですし、またさまざまな時、一人道を歩く時も主に祈りつつ、また家に一人いる時も主の御声を聞きつつ、あらゆる時に主と交わりながら、主からでしか与えるでいただくことのできない慰めや安息を、また静かな心を与えていただくことができますように、そして十分な心や体や魂の栄養をいただいて、上からの水を注いでいただいて立ち上がることができますように、与えられている人生を最後まで主と共に歩んでいくことができますようにお祈りをいたします。本当に集われたお一人お一人に神様がこの週も共にいて豊かな上よりの祝福を注いでくださることを信じて感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。